それでは今日の御言葉でありますが、ちょっと言い出します。マタイの福音書の25章の御言葉です。最初に13節まで本当に長いんですけどね、それでは最初に3、はい。そこで何を見るには隠れているか、そしてこれを燃やす努力をしなければならない。 その灯火がずっと灯され続けているということと、それを大きな灯火として人々に、紹介するという働き、そういう責任を私たちは持っているんですね。やっぱり人々の手紙の中にこう書いてあります。ついに私たちが皆信仰の父と神の御子に関する知識の父とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御霊にまで達するためです。それは私たちがもや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの場に振り回されたり、波にもてあそばれたりすることではなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭がキリストに達することができるためなんです。ですから、イエス様を信じて、ああ、救われた、イエス様を信じて、癒していただきたい。まあ、そういうことを求めるのは当然でありますけれども、それ以上に聖書は私たちに成長して、キリストの御だけにまで成長するように、私たちは日々ですね、信仰生活において、邁進しなければならない、このことを私たちに教えているんですね。ですから、イエス様を信じて、ですね、それから成長を求めなければなりません。成長するためにはどうしたらいいですか。嫌であるかもしれないけども、教会に来て多くの兄弟姉妹たちに交わることであります。また祈りによって、また聖書を学ぶことによって礼拝来る、そのことを通して聖書を学ぶことによって自分自身の与えられている灯火をですね、成長させ大きく燃え上がるように私たちは努力していかなければならないんです。ですから、ヘブル人への手紙の6章の1節から読ますときに、ですから私たちはキリストについての生の教えを後にして成熟を目指して進むのではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰を云々と書いてあります。ですから私たちは生の教え、救われてよかったねというその教えではなく、救われた後に福音をどのように語るか、どのように証しをしていって、どのように人々を導くかという、そのような成長を遂げたものに私たちはならなければならない。よく私たちはイエス様を信じた当初ですね、すぐにですね、すぐにですね、すぐに、すぐに、私が若い時にすぐに、すぐにですね、毎週毎週、路傍伝道がありました。そして、日曜日に路傍伝道があるんですね。トランクを配って、路傍に出て行って、証しをするんです。もうですね、一番の目の前、産後の、郵便局の前で、証しをさせられたことがありますね。それはどんなか言えましたら、僕先生がですね、アコーディオンが好きだったんです。アコーディオンがお得意だったので、アコーディオンで、ただ死んで、424番。ただ死んで、死んでよ、ただ死んでよ、死んずるものは死んでも、みんな救われんという賛美をいつもかけて、作詞してください。やつはですね、ちっちゃな外国も絶対叩くんですよ。どんどんと叩きながら、みんなで歌いながらね、一列に隊列を組んでですね、産後、幼稚園の産後の、郵便局の前で、また周りに散らばってですね、順番に証しをするんです。まあ私もそういうので、証しをさせていただいたことがあります。それからすぐにですね、毎週毎週、今度は全道集会。天幕集会と出会っていらっしゃいまして、でそれに誘われてですね、枚方から、それから葛葉とか郡山とか四条なんてとか、八野に行ったりとか、この集会ですね、八野の空き地に天幕を張ってですね、そこで集会をして、でまだですね、その昼間は昼は教会終わったら路傍伝道でしょ。で今度はですね、2時か3時ごろに今度は、伝道集会があるんですね。で、何か伝道集会。伝道集会が終わったら今度は夕方はでいいかというと、これは青年会があってですね、大体9時過ぎまで、教会で、賛美したりとかしてるんです。また週の間に伝道集会が天幕集会がありますので、いつもですね、3日の天幕集会、5日の間の2日を参加するとか、1日参加するというところで、それにさせていただいたんですね。でそういうふうな集会をしていたときにですね、そうだ、クリスチャンというのは世の中と違う生活をしているんだ。そして、救われて礼拝をするという喜びがあるけども、自分の喜びを、教会の中で証しをする以上に、兄弟姉妹と交わり一緒にしてお互いに励まし合う以上に、 これをですね、この喜びを外に出していかなければならない。もうイエス様を知らない人たちに伝道していかなければならないという、そういう意識をですね、もう最初のうちから持っていたんです。ああ、もう大変だな、牧師先生も大変だし、だけども、その時の伝道師の先生方はですね、自分の生活、課題を全部捨てて、そしてですね、ホリネスの教団で研修をする人たちは、自分の財産をですね、もう教団に全部、もう、どういうんですか、あげてしまって、まあ、献金してですね、そして無一文になって進学に行って献身して、そして使わされていく、そういうものも、そういうこともあってですね、教会というのは、クリスチャンというのは成長しなければならないんだなと、まあ、伝道師や牧師などは大変なことなんだと、自分の生涯をかけて神様を明かしていかなければならないし、もうですね、値段も貯めたもですね、祈っていかなければならないし、証しをしていなければならないのかなと、非常に大変な職業だと、賜物だと、このように感じておりますね。まあ、ですから私自身はですね、もう社会人クリスチャンになる方がいいな、もう献身するのはもう大変だ、自分の生活は全部なくなる、自分の結婚の将来のことも全部教会に委ねて、結婚相手も全部先生が決めるから、もう大変だなということは考えておったんですね。でもそれが正しいか正しくないかは別にしてですね、そういうような信仰生活を最初からさせていただきました。まあ、ですから、私は灯火を いただいた神様から委ねた灯火をですね、いかにして大きく灯すか、いかに持続して灯すか、そしてそれに、その油を注いで、いかに往復灯して証をするか、そのことにその当時はですね、熱心に、気持ちがですね、傾いておったんですね。私たちも同じようにして灯火を持っています。その灯火を、キリストの御滝にまで成長するような大きな灯火として、私たちはその灯火を、責任を持って往復しなければならないんです。その時にその灯火を持ち続けるために大事なことがいくつかあります。第一番目は、土台ですね、信仰生活の中心になります土台が一番大事であります。第一項の3章の10節から見ますときに、今日はですね、もうめちゃめちゃですバラバラです、最後の方にですね、後ろの方にしようと思います。お読みします。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれ注意しなければなりません。そして、私たちが土台とすべきことは、イエス・キリストだと聖書ははっきり教えています。また聖書の使徒行の、中には、天の下において、私たち人間を救う名前は、このイエス・キリストにしか与えられていないというんですね。ですからイエス・キリストが私たちの生活の中心でなければなりませんし、私たちの信仰の土台を、して据えなければならないんですね。そして土台を据えたのその時に私たちがしなければならないことは、神様の愛をそこに注いでいただかなければなりません。イエス様を信じました、私は生活はイエス様を中心とする、イエス様を崇める生活になりました、土台を据えました。でもその土台を据えたんだけども、そこに働いていらっしゃる土台となっているイエス・キリストがいついかなる時も私たちを愛し、私たちを離さないお方であるということをしっかりとですね、認識しなければなりません。エペソ人の手紙の4章の15から10、これは用意していませんが、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるために、神様に愛を注いでいただきなさい、という言葉があります。その、大きな意味はですね、神様は私たちを愛していらっしゃる。その愛は人間的な愛じゃなく、あがての愛だ。もう不変の愛で、永遠の愛を持って神様は私たちを愛している。私たちがイエス様を信じた後にも罪を犯すかもしれない、もういかないことの上に大きな災いをですね、自ら招いてしまうことがあるかもしれない。でもどんなことになったとしても、イエス様は救われたあの日からずっと私たちを愛し続けられるということなんですね。私たちが神様に否んでですね、遠く離れたとしたとしても、そこにまでですね、 追い求めて私たちを引き戻すためにイエス様は私たちをいつも愛していらっしゃるということなんですね。ですから失敗は一度もならずとも二度三度もうですね、天の御国に帰るまで何度も何度も私たちは、ね、イエス様を信じていたとしても失敗をしてしまいます。その度ごとに私たちのその罪をあまないカバーして私たちを愛してくださるイエス様がいつもそばにいらっしゃるということを私たちは認識しなければならないんですね。ですから信仰の土台が据えられたらそこに神様の愛を注いでいただいて、この神様はいついかなる時も私たちを愛してくださる。もし私たちが神様が愛していらっしゃる愛を持って同じ愛を持ってこの神様を愛するならば、この神様は全てのことを万事を愛を働いて益としてくださるということを私たちは知らなければなりません。イエス様は信じて2年目、3年目でしたらね、検診したくないと言いましたね。もう大変ですね、もう生活全部ですよ。結婚の相手も全部決めて、家も決めないで、生活のその時間、朝から晩までずっとおむつする検診者はもうかなわなかった。ギガだけど少しかわいそうな感じがします。で、その時にですね、社会人としてクリスチャンになるか、検診者になるか、ということをですね、問われたことは、選択しなければなりません。もう学校を出なければならないので、どっちから選ぶか。社会人に行くべきかな、世の中に行くべきかな、これも大変、クリスチャンとして大変な生活を強いられるんだろうな。で、また、クリスチャンとして、全身の生活も、これも苦難の道だから、どっちも行きたくないな。もう、ずっと学校におった方がまだマシかなという、交渉している方がいいかなというところですからも、卒業しなければならないですね。で、その時にですね、お祈りしたんです。神様は献身したくなる。神様は社会人にもなりたくない。もうですね、教会生活はいいし、クリスチャン生活はいいんだけども、この2つの将来自分に迫ってくることはもうどっちもしたくない。これに言うんです。お祈りをすると、神様がおっしゃったのは、しかし私、あなたは私を愛するかというお言葉です。あなたは私を愛する。私はあなたを愛する。あなたは私を愛するか。もし、本当に真実に愛しているならば、どちらに導かれてもあなたは文句は言わないだろう。もし神様が私を愛する愛が真実ならば、どちらの苦難であったとしても十字架を追って私についてくるだろうから、どちらでもいいんじゃないかとおっしゃいました。あ、そうですね。神様あなたを愛しているならば、どちらでもいいです。どちらを選ばなければならないところも、どっちでも神様が私を愛し、神様を愛している私の愛によっては、どちらでもいいですよと、このように話します。そうしますとですね、嫌なことをですね、まず、一番にした方が、それは、神様の愛に応えたことになるかなと思いましたので、ずっと聖書を読んでですね、献身の思いが与えられて、献身の思いが与えられています。そうしまして、献身の思いが与えられて、献身をしようかなと思って、聖書を読んでいましたときに、そこに、中にはですね、神様の愛が分かれば全部聖書は全部解き明かせるというところまで来ましたので、イエス様の十字架の愛がこの御言葉にもこの御言葉にも全然関係ないような御言葉にもずっと御言葉を紐解いていくと、そこに神の愛がある、イエス・キリストの愛がある、神様の愛が全てだということまで言った時に、もう私の人生はどちらでもいいと。神様がこんなに大きな愛をいただいているならば、十字架としてどんな苦難でも乗り越えていくことができるし、神様が支えてくださるならどんなこともできるから大丈夫ですということを、このように言うんです。どうでしょう。そうしましたら、にわかにですね、私の思いの中に、神様に近づきたい。世の中に出ていくよりは神様に近づきたい。そしてどうしても教会を経過しなければ、通過しなければ、神に使えるから、神学に行かなければ、神様に近づけないというところまでやりました。その通りですね、いろいろ祈ってました。教会に使えることが一番なのか、牧師に使えることが一番なのか、神学に行くことが一番なのか、どんな生活をするのが本当に神の御心なのかといろいろ考えた。その時にですね、一生懸命お祈りした時に、祈った結果として与えられた御言葉が、 ミカの、ミカ記のですね、6の8というところが与えられます。まあ、その時ですね、私たちはですね、祈れば必ず神様が答えてくださるという信仰を持っていました。必ず、まあ、今でもそうです。今でもその祈れば神様は内側に聖霊様は語ってくださるし、それを、確信できるという、確認できるというそういう信仰を持っていました。で、疲れた当初はもう何ヶ月もしないですからですね。神様は祈れば聖書の御言葉、聖書の御言葉以外ですね、以外はないんですね。聖書の御言葉で間違いなく答えてくださるということを信じておりますので、本当に聖書を読んで祈り、聖書を読んで祈り、聖書を祈らないときも聖書を読んで、いっぱいこの言語を蓄えて、神様はいつ語られても大丈夫なように御言葉をたくさん身につけておくわけですね。まあ、そのときにですね、神様、あなたの御心は分かりません。どんな人生を歩んだらいいのか、神様、あなたの御心は分かりません。ね、牧師に使える、教会に使える、神学に使える、人に使える、まあ、いろんな使い方がありますけども、どんな信仰生活を持って神様に使えるべき、あなたは一番喜ぶのは何でしょうかとお祈りしました。ミカなんて開いたことないんですけども、その時はそこが示されて、この言葉がやってきたんですね。主はあなたに告げられた。そよ、何が良いことなのか、主は私を何をあなたに求めておられるのか、それはただ公儀を行い、誠実を愛し、出るからってあなたの神と共に歩むことではないかと教えられたんです。
アメン。
あ、そうだ、私は使いたくない、使えるべきか、いろいろ考えてる。そんなものを人間的な組織を全部取っ払って、ね、公儀を行い、誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。へりくだって、どんな条件にあったとしてもへりくだって、どんな環境に導かれてもへりくだって、で、あなたの神と共に歩むことは神の御心だと教えられて、あ、もういいです。もう、導かれるままに私はもうあなたに従いますと言って、全部いかれたことはあるんですね。そして、その時に、で、一番神様を知るには献身すべきだ。もう一番苦しいけども一番献身すべきだとこれに考えて、もう献身すべきだという決心をした時に、1月か2月頃でしたけど、まあ、卒業間近なんですね、牧師先生のもとに行きまして、あ、神様の飯を与えられたので、飯の御言葉があるから、この御言葉が与えられたから献身させてくださいと頼みました。で、ところがですね、先生はもう あんまりいい顔しなかったね。返信させてもなかったんですね。もういい顔しなかった。というのは、その時の教会はですね、いかんと言われる大きな流れから外れた団体にちょっと交流を持ってたんですね、いかんと言われる。で、そのいかんというグループとちょっと交わりしてたので、進学校から文部を取り残していたんです。まあ、地域の教会、私たちは地方教会です。地方教会という、キリストの地方教会という地方教会からも問題は閉ざされています。ですから、献身者が出たけども、献身者を出す教会もなければ、進学校に送ることもできない状況があったという、もう全然知らない世界ですけど、教会の世界ですけども、そういうことがあったので、なかなかですね、承諾しようと、なんでかな、献身しますと言ったら喜んで受け入れるのが普通なんだけども、何か悪いこともあったのかな、自分に悪いことがあったのかなと思いました。そういう資格はないのかなと思いましたけども、いや、ペンテコステの信仰ですから、信仰によって立ったながら、もう受け入れるのが普通だから、なんで開かれないのかな。まあ、次の朝までですね、7時半にですね、朝7時半、ご飯食べてるときにお邪魔してですね、ご飯食べながら話を聞いてくれる。先生の進学を見てないんですけども、まあ、別にどこ行きたいと言うとね、進学行って転職したいんですけども、先生はもう短いです。で、他の子頼んでですね、まずその日も、終わってからまた出会いをでお呼びをしてまた帰るんです。まあ、次の日も学生の卒業年次の学生ですと時間が乱暴でもあるので、もう毎日のように行ってですね、4、5日ほど続けて毎日のように行きました。もうその最後の5日目には、あ、これダメだな、これは御心じゃないのかなということで、返信の思いは下げたんですね。そして普通就職ということで、試験を受けたりとか、ハローワークに行って自分で 性を決めていきますね。で、就職先を集めてそういうような歩みをすることになるんです。ここにありますように、神様は私たちの人生にいろんなことがあるかもしれないけども、そういうことに関しては、まあ、この間のメッセージ、4月31日のメッセージがあるように、神様のなさることは非常に不公平だというメッセージをされましたよね、の私がその時考えたのは、神様は私たちがこの地上でどんな浮き目に遭おうか、そんなことをお考えなし。永遠の命を与えたんだから、これ以上のいいものは、ね、以上のものはないんだから、何を求めるのかといつも言われるんですよね。そうですよね。じゃあこの地上でいくら私たちがあれだとかこれを待ちで得たとしたとしても、それを持って私たちは天に戻れない。病気の言葉がこの間メッセージされましたように、で裸で主のもとから来て裸の賢いに帰ろう、主の身が本命に行くかない。そのことを考えると、うん、あ、そうか、神様は私たちが生きるか死ぬか、永遠の命を持っているか永遠の滅びに行くか、そういうことに関心はあって、それ以外のことは関心ない。まあ、たまにはですね、富岡はですね、私たちの祈りに聞いて、あ、そう、癒しが意味なったら癒しを話しましょうか。あ、そう、それならば必要があるならば、ちょっとそれを満たしてあげようか、人生的にね。で、まあ、そういうことは考えられるので、基本的には私たちが生きるか死ぬか、そのことに、そのことに関して神様は関心を持っていらっしゃるだけで、それ以外のことは全然関心ない。でも、私たちは熱心に求めるものですから、そうか、いいものを与えているけども、それ以上のものを求めるならば、それをさせようということで、求めるならば、それを得ることができるんですね。そういう意味においては、祈り求めることは、絶対的に必要だと思うんですね。最近私が考えたのは、神様は、それ以上にも、ついに、もう一つのことを考えました。神様は私たちが、どんな状況でも喜んで楽しんでいることということを一番お喜びになっていらっしゃると思います。まあね、私たちがこの地上で幸せになることを一番願って、幸せになっている姿を神様見たいと願っていらっしゃる。私たちが永遠の命を持っているかということと、そして次に来るのは、私たちが幸せに信仰生活をしているかしていないか、このことには大きな課題を持っていらっしゃると思います。私たち人間、クリスチャンというのは、ある程度賢くなったら、まあ、離婚になりますと、神様、あなたの祝福は欲しいけども、私はつつましく生きてきますよ、あ、まあ、それはいいことであるかもしれない。でも、つつましくあなたが生きるならば、それは、それであなたが満足したならそれでいいと。もう私はもう豊かに祝福されたいと願って、これが信仰生活だと思ってますよ、神様といえば、あなたがそれが一番喜びが満ち溢れているならば、あなたの願い通りに祝福を与えよう。もう健康もらって癒しを受けて健康になっていることが私の分にしてとって一番嬉しいことで、一番ハッピーなことですよと神様の前に祈れば、神様それが喜びならそれを与えよう。病気であってもですね、病気であっても十字架としてもう一生懸命病気の中においても、これを喜んでいますよと言うならば、あ、その病気のままであなたが喜んでいるならそのままでしときましょう。というふうにですね、神様は働いていらっしゃるように最近思いますね。ですから私たちがどんな状況でも永遠の命を持っているというそのベースを置いて、その上で私たちがどんな状況でも喜んでいるその喜びを与えるために関心を持って、神様は私たちの祈りを聞いていらっしゃる。最近ですね、そのように思っていました。そして私たちは最後には全ての思いが全部取り払われて、自分の全てのこの衣を全部投げ捨てて、もう裸一貫でですね、もう一人で永遠の命を持って天の国に帰ることができる。まあ、私たちはそのようにしてですね、土台を据えます。イエス・キリストという土台を据えます。その上に神様がいつも私たちを愛していらっしゃるという、普遍の愛を持って私たちを見つめていらっしゃるということを私たちは確信する。これが第一番目の私たちがしなければならないと思います。そして第二番目に必要なことです。ここに、10人の乙女がおりますが、5人の賢い乙女は炎を燃やしておりましたが、油の準備をしておったということですね。花婿の到着が遅れましたので、夜中半にですね、花婿がいらっしゃった時に、 賢い娘は油の準備をしていましたから、灯火を燃やし続けることができました。愚かな娘は灯火のために油を準備していなかったので、店に買い求めに行かなければなりません。その間にですね、戸が閉じられてしまって、もう閉じられてしまったんですね。で、そこで言われた、その内側から来た、私はあなた方を全然知らないという。灯火を持っていた。そして消えたため、10人の乙女は全員消えましたよね。で、眠り込めてしまって、人間だから、まあ、眠って、怠惰になって、灯火が消えましたよね。でも、5人の娘たちはいつもいつも油を準備できるような立場にいたんです。でも、5人の愚かな人はいつも油の準備をしないで、ただ信仰の火だけを毎日灯し続けていた。その日に灯し続けていた。5人のためは灯し火を持っていたけども、油の準備をして、その信仰の灯し火を灯す基本的な油、要するに油は聖霊様のことでいきます。聖霊様との交わりをしながら信仰の灯し火を灯していた。愚かな人はですね、神聖霊様との交わりをせずして、つまり神様との交わりをほとんどしないで信仰の灯火を灯して、私クリスチャンですよ、日曜日礼拝してるからね、私クリスチャンですよ、聖書を読んで祈りも捧げてるし、そしてクリスチャンらしい生活をしているという灯火を灯し、ある5人の賢い娘はですね、神様の力によって油注ぎの中にあって灯火、信仰の生活をしていた。でも、もう愚かな5人はですね、神様との交わりなしに信仰の灯火を自分で一生懸命灯火続けて世に表していた。これは大きな違いであります。私たちが信仰生活をしています、灯火を持っている。その灯火が自分の力と自分の方法によって灯しているならば、いざという時に神様に私たちは選ばれない、天の御国に入れないという大きな運命にあってしまうんですね。教会生活をしていてもですね、で聖霊様と神様と交わりして教会生活をしている、教会生活をしているけれども、神様と交わりをなくして自分の力によって、自分の力によってですね、信仰生活をしている。これは全然私たちは外から見たら分かりませんが、神様から見たらですね、明確にそのことは分かるんですね。そしていざ、いざという時に言われるのは、私はあなたを全然知らなかった。で、愚かな娘たちも楽しみを持っているクリスチャンですね。でも私はあなた方を全然知らない。まだマタイの7章の中にはですね、主を主をというものは全て、ですね、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べる。違いますね。この後ですね、書いてある言葉は、主を主をというものが全て天の御国に入れるわけではない。神の御心を行い、神様と交わりした生きたクリスチャンのみが礼拝堂に入る、天の御国に入る。しかしで、その恵みを生活をしていない人たちは、私はあなたを知らない。あなたは不を働く者だ。このようにですね、宇宙から声がしたというんです。天国に入れなかったというんです。私たちはその意味においてですね、どんな信仰生活をしているのか。生きているのか。いや、生きているのは当たり前ですね。永遠の命によって生かされているのか。永遠の命を持っているけども、自分の力で生きているのか、神の力で生きているのか、神の力で生きていないのか、神様との交わりによって炎と信仰、クリスチャンとして灯火を灯しているのか、それとも神様と交わりなしに信仰の灯火を灯し続けて、いざという時に天国に入れないという、そういうようなことを招いてしまうのか、私たちはいつも気をつけなければならないと思います。
ね、
ですから、何が得た、祈ってこれを得たとか、そういうものは関係ない。祈って私はこの地上でもう非常に性格的にイエス様を喜ばれる性格になった、それは何だかもしれない。しかし、神の命を持っている者のみが天国に入り、神様の命を持っていない者はいくらいい証ができていても、 で、死を死をと言って悪霊を追い出すような働きをしていたとしても、人々を癒すことのできるそのような働きをしていても、永遠の命を持っていないものは天国に入れない。ですから、定めるのは分かりませんね。祈って次から次と問題解決しているような人たちが、ね、亡くなった時に天国の門が閉ざされて、私はあなたを知らない、不法を働く者どもと、物という意味で神様からそのように宣告される場合があるんです。私たちは自分の信仰生活がどのような信仰生活なのであるかということをいつも吟味していかなければならないと思うんですね。祈れるから立派であるとか、何かその祈ったことが実現したから立派であるとか、奇跡を行うことができたから立派な、あの人はクリスチャンだ、それとか、もう霊的なことをよくですね、理解しているから教えることができるから、賜物がたくさんあるから、あの人はきっとですね、立派なクリスチャンとして天国に入れるんだとか、そういうことはありえないんです。賜物と永遠の命は別物です。賜物は祈りを捧げて熱心に求めたら賜物は注がれます。でも賜物を注がれたけども永遠の命を持っている神様との交わりが濃厚であるか、ね、神様の交わりを通して炎を灯しているかどうかは分からないですね。私たちは信仰生活、自分自身の信仰生活を吟味しなければならないと思います。教会が、一人一人の魂をですね、天国に入れることはできないんです。また人がですね、人をですね、永遠の命に導くことはできません。そしてレスリーがですね、神様との関係において永遠の命をいただいて天国に入るか入らないかを自分自身一人一人がですね、吟味しなければならない。この2巻の福音書の中にありますように、神様の願っていらっしゃることは、公儀を行い、地を愛し、地を慈しみを愛し、そしてへりくだって神と共に歩む人がこと、これがですね、神様の願っていらっしゃることですね。私たちはいつもですね、へりくだって神と共に歩んだだろうか、へりくだって隣の人とへりくだって歩んでても、天国には全然入ることはできないんだ。そうだ、教会もそうだ。教会と共に、教会がよしよしよと言うて、ね、願っていることを、ね、実現しているから、私は絶対天国に入る、そういうことは言えない。神様は教会よりも偉大な方であり、どんな偉大な人物よりも偉大な方でいらっしゃいます。この間、教団の実務委員会というのがあってですね、こういうことがあるんですね。2、3年前に定年制というのを決めたんですね。役員は定年制ですから、教団の代表もですね、定年制があるから75歳定年制で、それに引っかかる人はみんな、ね、そんな優秀な先生でもやめましょう。ところがですね、定年制はまず特徴が私なんですね。定年制があってね、現役でバリバリしている先生が、で実力のある先生が、定年制があるから、その人が代表、役員になれないとすれば、次に来る役員が、ね、そこまで成長してないのに、その先生を抜かして、そこまで成長してない先生が、役員になることができないから定年制はやめた方がいいと言ったんです。で、そしたらみんなが三部さんです。関東の先生もね、関西の先生も役員になりうって私が言い出したら、自分たちもそう思います、それに従います、定年制をなしにした方がいいですね、はい、そうですね。で、その時私は提案したんです。定年制はなくしてるのを、役員会の盾は置いておきましょうというのは、定年制がなくなって、先生が永遠にある実力派の先生がやりたい、最初は精霊に満たされてその役員をしていたとしても、途中で自分の自我でやりだしたら、それを止めることができないので、定年制がなくなったけども、それを役員会でやめさせることができる特例もいるとかがダメですよと止めに行った。ところが最近ですね、関東の方では定年制なしにして、もういいじゃないか、もういい先生だから、もう絶対そんなことはないからいいじゃないか、そういうことで定年制なしにした、なしになろうとしてるんですね。で、関西の先生ともう一回話をして、この間話した時にですね、私は定年制はない方がいいと思いますけれども、定年したのも私ですが、でも役員会の承諾があって承認するということはしませんか。なぜならば、 今の先生はいいかもしれない。でも私たちの次の世代の先生はどんな先生が役になるか分からないから。で、まあ、それは理由にはならないんですけど、まあ、一言言うのは、聖書の中に、花で生きするものを信じるなというのがあります。頼るなというのがあるんですね。で、まあ、長谷部先生のところで勤めてたときに、まあ、南田先生がいろんな先生がいらっしゃいます。で、その前の牧師の先生がいらっしゃいます。そして、また、神戸教育聖公共からの牧教会の先生もいらっしゃいます。でも、ずっと見てですね、ずっと見てですね、なかなかですね、間違いはないんですよ。権威に逆らうことは、これ罪なんですね。逆らってはいけないとか。下におる伝道師ですから、下の中国師ですから、絶対上のね、神様の恵みは上から流れてくるといつも信じています。その上を抜いて、特例で祈ったら神様を祝福してくださるという、そういう秩序はないと信じています。ですから、いつもそういうことで、そういうことを信じておりまして、ある時ですね、まあ、いろんな出来事があって、離れ息するのに信頼するなと接して、祈ったらというですね。あ、そうか。鼻で息するものを信頼するからこんだけ苦しいんだ。なんで葛藤してるか言われたら、鼻で息するものを神様と同じように信じてるからダメだ。つまり、どんなに素晴らしい権威者であっても、その権威者が失敗しないで権威のために祈れとローマ書13章を書いてありますので、祈り続けなければならないんですけれども、でも、基本的には鼻で息するものを信じたらダメだ。神のように捉えておられた。イエス様が弟子を連れて、ほがですね、身を打てるときにお腹空いたから、それ食べましょうって食べたでしょ。ほら、立法学者が来てですね、なぜ立法に逆らって、休息にしたので仕事をして、そんな方を食べるんですかと、イエス様に言うんです。休息の主である私が食べてもいいって言ったんだから、それは当然ね、立法以上のものが来るんだから、立法に捉えたらあなた方は間違ってると、イエス様はおっしゃいました。つまり、それと同じように、私たちは人間に神様は権威を与えました。そしてその権威は従わなければなりませんが、でも権威以上の方がいらっしゃる。この方も信頼しなければですから、腹で生きする者を信頼するのと聖書で書いてあるから、私はこの天王神話と役員会の承諾を作りましょう。承諾を受けるようにしましょうということで、この間話をさせていただきました。本当に私たちは誰を見ているかですね。どんな時もすぐ上の権威者を見てるかもしれない。でもそれもはるか上に、それが全てのものに権威を持っている神様を意識しなければならないと思うんです。誰が何と言おうが、神がこの世にいた時に神様に従うべきであります。どんなに人間関係悪く何だとしても神様を代表するそういう信仰生活を持たなければなりません。そしてそういう羽にならないように普段から権威のために祈らなければ、上の目上の人のためには祈らなければ、国のために祈らなければ、政治の指導している未信者であっても、日本の政治家のために祈らなければならないですね。誰一人として、祈らなくてもいいような人が誰もいない。神様以外は、以外の人のために私たちは祈りないようにしておりました。その、まあ、今日の見事はですね、自分の信仰生活がどこを向いているか、その炎は何によって燃えているのか、信仰生活が何によって拡張され、確約されているか、いつもですね、私たちは吟味してまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちの信仰生活で何が一であり、何が準ずるものであるかを、いつもいつも優先順位の一番であるということを、神であるということを教えていてくださることを感謝します。神様、あなたを意識します。それらの組織やその制度のはるか上にいらっしゃる神様を意識して、信仰生活をするお一人お一人としてくださいますようにお願いいたします。天の御国に必ず入ることができる。天の門を通過してイエス様に出会う素晴らしい恵みを実際に体験できるように導いてください。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。